歌時計、著者、新美南吉、音訳者、松島時子。2月のある日、野中の寂しい道を、12歳の少年と、革のカバンを抱えた34、5の男の人とが、同じ方へ歩いていった。風が少しもない暖かい日で、もう霜が溶けて道は濡れていた。枯草に影を落として遊んでいるカラスが、二人の姿に驚いて、土手を向こうに越えるとき、黒い背中がキラリと日の光を反射するのであった。坊、一人でどこへ行くんだ？男の人が少年に話しかけた。少年はポケットに突っ込んでいた手を、そのまま二三度前後に揺すり、人懐っこい笑みを浮かべた。町だよ。これは変に恥ずかしがったり、嫌に人を恐れたりしない。素直な子供だなと男の人は思ったようだった。そこで二人は話し始めた。坊、なんて名だ？でんって言うんだ。でん？でんぺか？うん？と少年は媚びをゆくに振った。じゃあ、でんか？そうじゃないよ、おじさん。ただね、でんっていうのさ。ふーん、どういう字書くんだ？連絡の連か？違う。点を打って、一を書いて、のを書いて、二つ点を打って。難しいな。おじさんはあまり難しい字は知らんよ。少年はそこで地べたに木切れで、でんと大きく書いてみせた。ふーん、難しい字だな、やっぱり。二人はまた歩き出した。これね、おじさん、清廉潔白のれんって字だよ。なんだい、その清廉潔白ってのは。清廉潔白というのは、何にも悪いことをしないので、神様の前へ出ても、巡査に捕まっても、平気だということだよ。ふーん、巡査に捕まってもな。そう言って男の人はにやりと笑った。おじさんの大葉のポケット、大きいね。うん、そりゃ大人の大葉は大きいから、ポケットも大きいさ。あったかい？ポケットの中かい？そりゃあったかいよ。ポコポコだよ。こたつが入ってるようなんだ。僕、手を入れてもいい？変なことを言う小僧だな。男の人は笑い出した。でも、こういう少年がいるものだ。近づきになると、相手の体に触ったり、ポケットに手を入れたりしないと、承知ができぬという風変わりな人懐っこい少年が。入れたっていいよ。少年は男の人の外套のポケットに手を入れた。なんだ、ちっともあったかくないね。はっは、そうかい？僕たちの先生のポケットはもっとぬくいよ。朝、僕たちは学校行くとき、代わりぼんこに先生のポケットに手を入れていくんだ。木山先生っていうのさ。そうかい？おじさんのポケット、なんだか硬い冷たいものが入っているね。これ何？なんだと思う？金でできてるね。大きいね。何かネジみたいなもんがついてるね。すると、不意に、男の人のポケットから美しい音楽が流れ出したので、二人はびっくりした。男の人は慌てて、ポケットを上から押さえた。しかし、音楽は止まらなかった。それから男の人は、あたりを見回して、少年の他には誰も人がいないことを知ると、ほっとした様子であった。天国で小鳥が歌ってでもいるような美しい音楽はまだ続いていた。 おじさん、わかった。これ時計だろ？うん、オルゴールってやつさ。お前がネジを触ったもんだから、歌い出したんだよ。僕、この音楽大好きさ。そうかい？お前もこの音楽知ってるのかい？うん、おじさん。これ、ポケットから出してもいい？出さなくてもいいよ。すると、音楽は終わってしまった。おじさん、もう一遍鳴らしてもいい？うん。誰も聞いてやしないだろうな。どうして？おじさん、そんなにキョロキョロしてるの？だって、誰か聞いていたら、おかしく思うだろう。大人がこんな子供のおもちゃを鳴らしていては。そうね。そこでまた男の人のポケットが歌い始めた。二人はしばらくその音を聞きながら黙って歩いた。おじさん、こんなものをいつも持って歩いているの？うん、おかしいかい？おかしいな。どうして？僕がよく遊びに行く薬屋のおじさんのうちにも歌時計があるけどね。大事にして店の陳列棚の中に入れてあるよ。なんだ、某、あの薬屋へよく遊びに行くのか？うん、よく行くよ。僕のうちの親類だもん。おじさんも知ってるの？うん、ちょっとおじさんも知っている。あの薬屋のおじさんはね、その歌時計をとても大事にしていてね、僕たち子供になかなか触らせてくれないよ。あれ？また止まっちゃった。もう一遍鳴らしてもいい？キリがないじゃないか。もう一遍キリ。ね、おじさん、いいだろ？ね、ね。あ、鳴り出しちゃった。こいつ、自分で鳴らしといて、あんなこと言ってやがる。ずるいぞ。僕知らないよ。手がちょっと触ったら鳴り出したんだもん。あんなこと言ってやがる。そいで坊は、その薬屋よく行くのか？うん、時期近くだからよく行くよ。僕、そのおじさんと仲良しなんだ。ふーん。でも、なかなか歌時計を鳴らしてくれないんだ。歌時計が鳴るとね、おじさんは寂しい顔をするよ。どうして？おじさんはね、歌時計を聞くとね、どういうわけか、周作さんのことを思い出すんだって。え？ふーん。周作って、おじさんの子供なんだよ。不良少年になってね。学校が済むと、どっか行っちゃって、もう随分前のことだよ。その薬屋のおじさんはね、その周作とかいう息子のことを、なんとか言ってるかい？バカなやつだって言ってるよ。そうかい。そうだな。バカだな。そんなやつは。あれ？もう止まったな。坊、もう一度だけ鳴らしてもいいよ。ほんと？ああ、いい音だな。僕の妹のあきこがね、とっても歌時計が好きでね、死ぬ前に、もう一遍あれを聞かしてくれって泣いてぐずったのでね、薬屋のおじさんとこから借りてきて聞かしてやったよ。死んじゃったのかい。うん。おととしの祭りの前にね、藪の中のおじいさんのそばにお墓があるよ。河原からお父さんがこのくらいの丸い石を拾ってきて建ててある。それが秋子のお墓さ。まだ子供だもんね。そいでね、命日に僕がまた薬屋から歌時計を借りてきて、藪の中で鳴らして、あきこに聞かしてやったよ。藪の中で鳴らすと涼しいような声だよ。うん。二人は大きな池の旗に出た。向こう岸の近くに黒く二三羽の水鳥が浮かんでいるのが見えた。 それを見ると少年は男の人のポケットから手を抜いて、両手打ち合わせながら歌った。ひよめひよめ、団子やるにくぐれ。少年の歌を聞いて男の人が言った。今でもその歌を歌うのかい？うん、おじさんも知ってるの？おじさんも子供の時分、そう言ってひよめにからかったものさ。おじさんも小さい時、よくこの道を通ったの？うん、町の中学校へ通ったもんさ。おじさん、また帰ってくる？うん、どうかわからん。道が二つに分かれているところに来た。坊はどっち行くんだ？
こっち。
そうか、じゃあさいなら。
さいなら。
少年は一人になると、自分のポケットに手を突っ込んで、ぴょこんぽきょんを張りながら言った。
坊、ちょっと待ってよ。
遠くから男の人が呼んだ。少年はケロンと立ち止まって、そっちを見たが、男の人がしきりに手を振っているので、また戻って行った。
ちょっとな、坊。
男の人は少年がそばに来ると、少し決まりの悪いような顔をしていった。
実はな、坊、おじさんは夕べ、その薬屋のうちで止めてもらったのさ。ところがさ、出るとき、慌てたもんだから、間違えて薬屋の時計を持ってきてしまったんだ。
坊、すまんけど、この時計とそれから、こいつも、と、街灯の内隠しから小さい懐中電灯を引っ張り出して、間違えて持ってきちまったから、薬屋に返してくれないか？な、いいだろ？
うん。
少年は歌時計と懐中時計を両手に受け取った。
じゃあ、薬屋のおじさんによろしく言ってくれよ。さいなら。
さいなら。
坊。なんて名だったっけ？
清廉潔白の蓮だよ。
うん、それだ。坊はその清廉、なんだっけな。潔白だよ。
うん、潔白。それでなくちゃいかんぞ。そういう立派な正直な大人になれよ。
じゃあ、本当にさいなら。
さいなら。少年は両手に時計を持ったまま、男の人を見送っていた。男の人はだんだん小さくなり、やがて稲妻の向こうに見えなくなってしまった。少年はテクトクと歩き出した。歩きながら、何か腑に落ちないものがあるように、ちょっと首をかしげた。まもなく少年の後ろから自転車が一台追っかけてきた。
あ、薬屋のおじさん。
おう。伝坊、お前か。
襟巻きで顎をうずめた年寄りのおじさんは自転車から降りた。そしてしばらくの間、咳のため物が言えなかった。その咳は冬の夜、枯れ木の腕を鳴らす風の音のようにヒューヒュー言った。
伝坊、お前は村からここまで来たのか？
うん。
そうじゃ今しがた、村から誰か男の人が出てくるのと一緒にならなかったか？
一緒だったよ。
あ、その時計、お前はどうして？
老人は少年が手に持っている歌時計と懐中時計に目を留めていった。
その人がね、おじさんの家で間違えて持ってきたから、返してくれって言ったんだよ。
返してくれろって？
うん。
そうか、あのバカめが。
あれ誰なのおじさん。
あれか？そう言って老人がまた長く咳を言った。
あれはうちの秀作だ。
え、本当？
昨日十何年ぶりでうちへ戻ってきたんだ。長い間悪いことばかりしていたけれど、今度こそ感心して、真面目に町の工場で働くことにしたから、と言ってきたんで、 一晩止めてやったのさ。そしたら今朝、わしがひらんでいる間に、もう歩いて癖を出して、この二つの時計をくすねて出かけやがった。あの極道名が。おじさん、それでもね、間違えて持ってきたんだってよ。本当に取っていくつもりじゃなかったんだよ。僕にね、人間は清廉潔白でなくちゃいけないって言ってたよ。
そうかい？そんなことを言ってたか。
少年は老人の手に二つの時計を渡した。受け取るとき老人の手は震えて、歌時計のネジに触れた。すると時計はまた美しく歌い出した。老人と少年と立てられた自転車が広い枯れ野の上に影を落としてしばらく美しい音楽に聞き入った。老人は目に涙を浮かべた。少年は老人から目をそらしてさっき男の人が隠れていった遠くの稲妻の方を眺めていた。野の果てに白い雲が一つ浮いていた。定本、牛をつないだ椿の木、角川文庫角川書店、1968、昭和43年2月20日、初版発行、1974、昭和49年1月30日、12版発行。